こんにちは、渡辺智明がお送りする声で読む名作本のシリーズ第20回をお送りいたします。この番組は文章も素晴らしいし内容も素晴らしいという文学作品を紹介して私が声で読み上げるという番組です。今日の作品は坂口安吾作桜の森の満開の下です。この人は実は私は大変な親しみを持っている作家です。というのは坂口安吾が亡くなったのは群馬県桐生市の本町2丁目という町会で亡くなってます。で、私の実家はその5軒隣で文房具屋をやっています。現在もその家はあるのですが、私がそこへ越したのは実は1歳の時で、私の父が近所の村から出まして桐生市に文房具屋を開いたと。で、開いた時に私はちょうど1歳だったんですが、1歳の時にそこへ引っ越していったんです。で、坂口安吾はその1年前からその町内に住んでいまして、私の父の話によると、奥さんが私の家原稿用紙を買いに来たと。坂口安吾が群馬県桐生市に来たのは昭和27年です。年譜を見ますと昭和27年のところに、南川淳の世話で伊東より桐生の書き上げ門左衛門邸の離れに移ると書かれています。で、実は私が生まれたのも昭和27年なんです。で、翌年の4月におそらく私の家は引っ越したと思うんですが、それから坂口安吾さんが亡くなったのは1955年ですから、丸3年くらいですかね、桐生市で過ごしたと。アルバムなどを見ますと、私の実家のすぐそばを、坂口安吾さんが、乳母車をしている姿とかいろいろあります。もう一つ面白い話は私の父親の話なんですけども、近所の床屋さんのおじさんと坂口安吾は似ていまして、で、私も大人になってからその坂口安吾という名前を思い出して、アルバムなどを見ると確かに近くの床屋のおじさんに似てるなというふうなことをね、思い出しています。そしてある時期坂口安吾に関心を持って読んだことはあるんですけれども、小説が正直言ってあまり面白くないなみたいに思っていたんです。まあ代表作の白地ですとかね、そういうものを読んだんですけども、あまり面白い小説ではないと。で、その代わりに太宰治について書いたエッセイですとか、あるいは安吾文化史観というんですかね、まあ堕落論としてまとまっていますけども、それらのエッセイは面白いと思ったんです。でも若い頃の私は文学といったらもう小説でなきゃいかんと思っていました。しかし近頃になると、実は文学というのは小説に限定されず、もっと広くその面白いというか、まあ文学の考え方というのですかね、それがあるのだなということに気がついて、改めて振り返ってみると坂口安吾のエッセイというのも一つの文学になっている、そんなふうな気がしました。で、また私がこのシリーズで紹介した落魯の危険な関係という作品があるんですけれども、それを紹介していたのも坂口安吾でした。これは素晴らしい小説だという、で、そういう安吾が書いた小説は面白くないなと思っていて、つい最近になって改めて桜の森の満開の下というものをテレビで、あるファッションモデルだった人ですかね、その人が読み上げているのを聞いたのですけども、まあ、正直言って読むのはなんか大したことないなと。で、読み方はとても上手ではないのだけれども、聞いているうちにその文章そのものの良さに惹かれて、ついつい画像を 見ながら最後まで聞いてしまったという、そういう経験がありました。で、私も改めて古本屋さんで坂口安吾のエッセイ集の全集がものすごく安い値段で買いましてね、それを次々に読んでいったら、なるほど面白い人なんだなということを改めて見直しました。 このエッセイ集の中で発見したことは、坂口安吾が落語や講談からその語り口を学んだのだと。で、それが最もよく出ているのが桜の森の満開の下に代表されるような偶話的な作品にあるのではないかなというふうに思っています、今では。そしてそんなわけで、まあ代表作桜の森の満開の下というのは一見すごくおどろおどろしい話なのですが、実はそれがある種の偶話的な意味合いを持っていて、古そうな話なんだけれども、実は男と女の関係というもののある深いところを描き得ているのではないかなというふうに、そんなふうな感想を今抱いています。それでは、まずは、桜の森の満開の下の冒頭部分です。およそ9分くらいの予定です。お聞きください。坂口安吾作、桜の森の満開の下。桜の花が咲くと、人々は酒をぶら下げたり、団子を食べて花の下を歩いて、絶景だの春爛漫だのと浮かれて陽気になりますが、これは嘘です。なぜ嘘かと申しますと、桜の花の下へ人が寄り集まって、酔ってゲロを吐いて喧嘩して、これは江戸時代からの話で、大昔は桜の花の下は恐ろしいと思っても、絶景だなどとは誰も思いませんでした。近頃は桜の花の下といえば、人間が寄り集まって酒を飲んで喧嘩していますから、陽気で賑やかだと思い込んでいますが、桜の花の下から人間を取り去ると、恐ろしい景色になりますので、能にも去る母親が愛児を人さらいにさらわれて、子供を探して発狂して、桜の花の満開の林の下へ来かかり、見渡す花びらの陰に子供の幻を描いて、狂い死にして花びらに埋まってしまうという話もあり、桜の林の花の下に人の姿がなければ恐ろしいばかりです。昔、鈴鹿峠にも旅人が桜の森の花の下を通らなければならないような道になっていました。花の咲かない頃はよろしいのですが、花の季節になると旅人はみんな森の花の下で気が変になりました。できるだけ早く花の下から逃げようと思って、青い木や枯れ木のある方へ一目散に走り出したものです。一人だとまだ良いので、なぜかというと、花の下を一目散に逃げて、当たり前の木の下へ来ると、ほっとしてやれやれと思って済むからですが、二人連れは都合が悪い。なぜなら、人間の足の速さは各人各様で、一人が遅れますから、おい待ってくれ。後から必死に叫んでも、みんな気違いで、友達を捨てて走ります。それで、鈴鹿峠の桜の森の花の下を通過した途端に、今まで仲の良かった旅人が仲が悪くなり、相手の友情を信用しなくなります。そんなことから、旅人も自然に桜の森の下を通らないで、わざわざ遠回りの別の山道を歩くようになり、やがて桜の森は街道を外れて、人の子一人通らない山の静寂へと取り残されてしまいました。そうなって何年か後に、この山に一人の山賊が住み始めましたが、この山賊は随分むごたらしい男で、街道へ出て容赦なく着物を剥ぎ、人の命も絶ちましたが、こんな男でも桜の森の花の下へ来るとやっぱり恐ろしくなって気が変になりました。そこで山賊はそれ以来花が嫌いで、花というものは恐ろしいものだな、なんだか嫌なものだ、そういうふうに腹の中ではつぶやいていました。 鼻の下では風がないのにゴーゴー風が鳴っているような気がしました。そのくせ風がちっともなく、一つも物音がありません。自分の姿と足音ばかりで、それがひっそり冷たい、そして動かない風の中に包まれていました。花びらがボソボソ散るように、魂が散って、命がだんだん衰えていくように思われます。それで目をつぶって、何か叫んで逃げたくなりますが、目をつぶると桜の木にぶつかるので、目をつぶるわけにも行きませんから、一層気違いになるのでした。けれども、山賊は落ち着いた男で、後悔ということを知らない男ですから、これはおかしいと考えたのです。一つ来年考えてやろう、そう思いました。今年は考える気がしなかったのです。そして、来年花が咲いたら、その時じっくり考えようと思いました。毎年そう考えて、もう十何年も経ち、今年もまた、来年になったら考えてやろうと思って、また年が暮れてしまいました。そう考えているうちに、はじめは一人だった女房が、もう七人にもなり、八人目の女房をまた街道から、女の亭主の着物と一緒にさらってきました。女の亭主は殺してきました。山賊は、女の亭主を殺す時からどうも変だと思っていました。いつもと勝手が違うのです。どこということはわからぬけれども、へんてこで。けれども、彼の心は物にこだわることになれませんので、その時も格別深く心に留めませんでした。山賊は、はじめは男を殺す気はなかったので、身ぐるみ脱がせて、いつもするようにとっとと失せろと蹴飛ばしてやるつもりでしたが、女が美しすぎたので、ふと男を切り捨てていました。彼自身に思いがけない出来事であったばかりでなく、女にとっても思いがけない出来事だった印に、山賊が振り向くと、女は腰を抜かして彼の顔をぼんやり見つめました。今日からお前は俺の女房だと言うと、女はうなずきました。手を取って女を引き起こすと、女は歩けないからおぶっておくれと言います。山賊は承知承知と女を軽々と背負って歩きましたが、険しい上り坂へ来て、ここは危ないから降りて歩いてもらおうと言っても、女はしがみついて、いやよいやよと言っておりません。お前のような山男が苦しがるほどの坂道を、どうして私が歩けるものか、考えてごらんよ。そうかそうか。よしよしと男は疲れても苦しくても好機嫌でした。でも、一度だけ降りておくれ。私は強いのだから苦しくて一休みしたいというわけじゃないぜ。目の玉が頭の後ろ側にあるというわけのものじゃないから、さっきからお前さんをおぶっていても、なんとなくもどかしくて仕方がないのだよ。一度だけ下へ降りて、かわいい顔を拝ましてもらいたいものだ。いやよいやよと、また女はやけに首ったまにしがみつきました。私は、こんな寂しいところに一時もじっとしていられないよ。お前のうちのあるところまで、一時も休まず急いでおくれ。さもないと、私はお前の女房になってやらないよ。私にこんな寂しい思いをさせるなら、私は舌を噛んで死んでしまうから。よしよし、わかった。お前の頼みは何でも聞いてやろう。山賊はこの美しい女房を相手に未来の楽しみを考えて、とろけるような幸福を感じました。いかがでしたか。坂口安吾さんが亡くなったのは1955年ですけれども、あと1年経つと著作権が切れますので、青空文庫などでも 読むことができるようになるでしょうし、また、録音をして公開をしたりということももっと、自由にできそうに思っています。それではここで本のデータを紹介いたします。作者は坂口安吾、署名は桜の森の満開の下、講談社の文芸文庫から出ています。で、私が気にしているいわゆる寓話的な作品のシリーズもこの中にいくつか書かれています。また機会があれば他の作品も読んでみたいなというふうに思っています。で、出版の年月日が1989年4月の10日、これが第一刷りですね。そして2004年の4月の1日、第32刷りとなっています。講談社の文芸文庫の中では、これだけ刷られている本というのは珍しいかもしれません。さて、この番組では皆さんからのご意見、ご感想をお待ちしています。また、名作本の推薦も受け付けています。この作品は素晴らしいとか、この作品を読んでほしいというものがありましたら、作者名、署名、あるいは作品名、出版社名をお知らせください。それではまた次回お会いいたしましょう。ご案内と表現読みは渡辺智明でした。